9歳からバドミントンを始めて今年で30歳になる俺は、今でも体型維持を目的に一応定期的な運動は継続してるんだけど、ここ最近体脂肪減を目的にしたダイエットの場合、運動は不要なんじゃないかと思う瞬間がたびたびあった。ということでなぜそう考えるようになったのかを力説したい。これまでダイエットに失敗したことがある人、もしくは今現在運動をせずに痩せる方法を模索している人は何かしらのヒントが得られると思う。安です。YouTube と Twitter、TikTok もやってます。お問い合わせはこちら。この記事を読むことで得られる情報。ダイエットをする上で運動よりも大事なことが理解できる。この記事の目次クリックでジャンプ。ダイエットは方法論で溢れすぎ。悪いのは太っている状態よりも自己嫌悪。俺のダイエット歴。前提俺はアンチフィットネスじゃない。ダイエット失敗の原因は運動。ダイエットの鉄則。いかにして食べないをやるか。ダイエット運動不要論。家事編。趣味編。空腹に耐えるダイエットは時代遅れ。消費カロリーはゲーム感覚で増やす。ダイエットは方法論で溢れすぎ。まず最初に言いたいのが、ダイエットは方法論で溢れすぎ。なんとかトレーニングとかベジ活とか。じゃあそんな方法論で溢れたダイエット情報で俺たちの体型に対する悩みは解消してるのかというと違う。それはオーコライコン、テレビ、健康雑誌、YouTube で年中ダイエットネタが取り扱われている状況が物語ってる。ネット上でおすすめされているサプリメントも運動法も正しく実践すれば効果はあるけど、まず体脂肪を減らす意味でのダイエットにおいて根本の認識が間違ってるって話。ということでこの記事ではダイエットを成功させるためには運動よりもっと根本的な考え方について力説したい。読んでください。ダイエット運動不要論。悪いのは太っている状態よりも自己嫌悪。この流れで記事を書き進めるとデブイコール悪なイメージが先走りしそうだから一つ添えておきたい。俺は別にポチャっていても健康上極度な問題がなく、当人がマインド的に幸せであれば何の問題もないと思っている派。それより俺が問題だと思っているのは、自分がデブであることを認識しながらも度重なるダイエットに失敗している状態。ダイエット失敗の原因は自分が試したダイエット法にあるんだと思い込み、また別のダイエット法を模索し続け、徐々に時間を失いつつ自己肯定感が下がっている状態が一番良くない。そんな人を救うべくこの記事を書くことにした。俺のダイエット歴という強めの前置きをした上で、まずは俺のダイエット歴を振り返りたい。18歳高校3年から現時点までの体重変動とその要因をグラフ化したのが下記。体重変動の要因についてまとめるとこんな感じ。18歳部活期。19から20歳主教期。21歳バーガー期ハンバーガーにはまる。22歳から26歳筋トレ期筋トレ始める。27歳から現在禁酒。見ての通り20歳の時点で一度制御不能になったんだけど、ここ数年間は週に2回程度の定期的な運動をしてるのもあって大幅な体重変動もなく 70kg 付近に安定してる。え、運動してんじゃんって思うかもしれないけど、その理由は口述する。ちなみに俺の身長は 170cm。身長 170cm の男性の通常体重が 53.5kg から 72.3kg らしいんだけど、俺は平均より筋肉もあって現在 70kg だから健康体。ということでここからは俺がこれまでに培った体型管理術をもとにダイエットに運動は必要ない理由を解説していく。前提俺はアンチフィットネスじゃない。前置きが長くて申し訳ないけど、一応添えておくと俺はアンチフィットネスじゃない。運動は好きだし、筋トレピーク時は収録で筋トレをしていたこともある。だからここまでの内容を読んで、将来、こいつジムで見かけたらダンベルでしばいてやろうか、と計画している人はまず落ち着いてほしい。俺がアンチフィットネスじゃないことをここに宣言する。ダイエット失敗の原因は運動。ここからダイエット運動不要論について解説していきたいんだけど、まず俺が問いたいのは、リバウンドの根源は運動なんじゃねってこと。運動をすれば消費カロリーが増えるからその分体が栄養を欲してお腹が空くし、運動したことを理由に、今日はちょっと多めに食べてもいいか、で少し食事量を増やしたり、時にはお菓子を食べたりして、結果的に体重は元通り。おめでとう。そんな感じでダイエットを失敗したことがある人は多いはず。俺はある。ダイエットの鉄則。ということでここからはもっと具体的な話をしていきたいんだけど、そこでまずはダイエットにおける鉄則を理解しておく必要がある。それが摂取カロリーより消費カロリーが多い状態を維持すること。結局この話かよって思うかもしれないけど、これをガン無視で体重を減らすのは糖化交換の法則的に無理。じゃあどうやって摂取カロリーより消費カロリーが多い状態を作り出すかなんだけど、シンプルに消費カロリーを増やすか摂取カロリーを減らすの二択。消費カロリーを増やす。消費カロリーを増やす方法としては、1駅分歩くとかエレベーターの代わりに階段を使うみたいに活動時間を増やす方法と、ジムもしくはスポーツで運動をする方法があって。摂取カロリーを減らす。一方、摂取カロリーを減らす方法は間食をなくす、食事量を減らす、カロリー密度が低い食事に置き換えるの3パターン。要は必要以上食うなって話。ちなみにカロリー密度というのは、食品に含まれるカロリー量をその重量で割った値のこと。つまり食事をカロリー密度が多い食事から低い食事に置き換える例としては、ラーメンの代わりに野菜とタンパク質メインの食材が豊富に含まれている鍋を食べるといった感じ。じゃあ俺が唱えるダイエット運動不要論はどこに当てはまるのかというと、強いて言うなら摂取カロリーを減らす。でも厳密にはちょっと違う。詳しく解説していく。いかにして食べないをやるか。余分な食事を取らないって意外と簡単にできそうなんだけど、実は激ムズ。というのも食べるのが好きな人にとって口に何かを含む行為は無意識的な習慣になってるから。しかもそういった人は空腹状態イコール死の直前と思い込んでる。あと、デブにとっての食事制限は食べるをやらないではなくて、食べないをやる必要がある。同じことを言っているように聞こえるかもしれないけど、実は全然違う。これはアルコールとか薬物に依存してる状態を例にするとわかりやすいんだけど、アル中とか薬中の人にとってアルコールとか薬物は摂取することが日常になってるから、依存状態から脱却するにはそれらを摂取することをやらないんじゃなくて、摂取しないことをやり続ける必要があるんだ。つまり間食が習慣になってる人は間食依存症状態ってこと。あと、さっきの話に戻るけど、空腹状態イコール死ぬ直前の意識が強い人に伝えたいのは、人はそんな簡単に死なねえってこと。 体脂肪 1kg を燃焼するには約 7000kcal の消費が必要って話は聞いたことがあると思うけど、これを元に考えると、通常体型に戻すのにマイナス 10kg しないといけない人は、計算上7万 kcal を消費する必要がある。成人が1日に消費する平均カロリーは男性でどんなに多くても基本的に 3000kcal を超えることはないから、それを元に考えると余分な脂肪 10kg を蓄えた状態であれば23日間は生存が可能。さすがにこの考え方は極端ではあるけど、自分の中のちょっと腹減ったなくらいであれば、そこから数時間何も食わなくても体は何ともならない。現代人はシンプルに食いすぎ。ダイエット運動不要論。じゃあどうすれば食べないができるようになるのかっていう話なんだけど、結論空腹を他のことで上書きする。会社で仕事に集中してて、昼飯を食べるのを忘れてた。あの時の感覚。目的は空腹感の放置だけど、体が空腹を明確に意識している状態を保つのはしんどいし、間食依存症の人にとって空腹は地獄。そこで空腹感を他のことで上書きして、そもそも空腹を感じない状態を再現する。俺がこれまでやってきた中でうまくいったのは下記。コツは能動的要素を含むもの。家事、掃除、断捨離、DIY、趣味、パズル、ゲーム、家事編、掃除、断捨離。自宅って普段から頻繁に掃除するところとしないところがあったりするんだけど、普段頻繁に掃除をしないところに手をつけてみると意外とはかどったりする。とは言っても掃除にも限界がある。そこでやるのが断捨離。てか掃除の基本って断捨離。物が散らかってる状態を捨てないまま整理しても、それは物体が H 点から B 地点に移動しただけに過ぎないから、また時間が経ちばそれは H 点に戻る。それいつまで繰り返すの？不必要なものは捨てる。DIY って言うと日曜大工的な大掛かりな工作をイメージするんだけど、そんなんじゃなくてよい。ちなみに俺はLANケーブルを壁に這わせたり、激安スタンディングデスクを導入したりしていて、生活を身軽にすることは探してみると意外とあったりする。掃除も断捨離も DIY も身の回りが綺麗になって、空腹感を放置できるから一石二鳥。趣味編。パズル。趣味の分野だとパズル。もちろんこれは俺の完全な好み。一つ添えるなら能動的な要素を含んでいると、没頭しやすいから空腹感を紛らしやすい。パズルだとピース数が少ないものはすぐ終わるから、俺は2000ピース以上のパズルをやる。このラッセンのパズルは途中、買ったことを後悔するくらい激ムズだったけど、パズルって集中するとゾーンに入ってキリが、良いところまで手を離したくなくなるから空腹も忘れられる。ちなみに今も一つ進行中。ゲーム。キリが良い時に他のものに手をつけたくないのを利用して空腹感を紛らすという意味で言うと、ゲームもあり。俺はここ最近はゲームはしてないけど、数年前は PS4 からゲームをやり始めて最終的にゲーミング PC を組み立てるほどゲームにハマってた時もあった。ちなみに当時俺がプレイしてたゲームは下記。ファークライ5、アサシンクリードオデッセイ、ゴーストリコンワイルドランズ、ブレイクポイント。プレイするゲームは自分が好きで面白そうなら何でもいい。以上が知らない間に空腹が紛れていた時にやっていたこと。まずはここで紹介したことを試してみるのがおすすめだけど、最終的には自分に合うものを探し出す姿勢が大事。空腹に耐えるダイエットは時代遅れ。ここまで、俺が考えるダイエット運動不要論について解説してきた。結論何が言いたいのかというと、痩せたいなら先に習慣に取り入れるのは運動じゃなくて、小規模でも良いから空腹感を紛らす習慣。そうすることで摂取カロリーを徐々に正常値に戻すことができる。もちろん、何かに没頭しようとしても前の食事から5から6時間程度経過すれば腹はすく。その時はドカ食いしない程度に普通に食べる。ちなみに俺が体型維持を目的に積極的に摂取しているものとその理由は下記。コーヒー脂肪燃焼、空腹抑制効果。キャベツの千切り食物繊維豊富、食事量のかさ増し。プロテイン筋肉量維持。おすすめのプロテインについて解説した記事は下記。消費カロリーはゲーム感覚で増やす。空腹感を紛らす習慣を継続しつつ、消費カロリーを無理のない範囲で増やすことができればさらに好循環。俺はフィットネストラッカーで1日の消費カロリーを管理していて、最近ちょっと体が鈍ってきたなと感じるときは、ちょっと散歩をしたり、サイクリングをしたりする。消費したカロリーを数字で把握することで、自分の活動量を客観視できるから、間食とかドカ食いの罪を明確に把握できるようになる。俺が使ってるフィットネストラッカーについては、下記ページ内でまとめてるから参考にしてほしい。健康管理ガジェット。でも繰り返しになるけど、大事なことは空腹感を紛らす習慣を維持すること。その状態を維持しつつ運動をしたければすればいい。運動したから今日くらい食べようでリバウンドするくらいなら運動はしなくていい。というかしない方がいい。ということでこの記事がこれまでダイエットに失敗したことがある同士の役に立てば嬉しい。ちなみに、このブログでは健康管理ガジェットと薄毛治療について取り扱っていて、それぞれはカテゴリーページでまとめているから参考にしてほしい。